はい、まず、儒学史に関しては儒学ってものがそもそも何なのか分かってないと話にならないんでと、はい、そこで、32ページのと、一番左目のところ、これは江戸時代の学習をちょうど進めてると思いっきりリンクしていくから、まあ、そういった効率のいい学習が、しやすい部分でもあると、はい、でただ儒学に関しては枠の上に2行ほど書いてあるんでと、はい、枠の上に2行ほど空いてるスペースがあるから儒学とはそもそも何ぞやと、儒学っていうのは儒教を学ぶ学問のことをただ儒学っていうだけです。だから儒教のことで、ちょっと儒教の歴史を、振り返る と、儒学が始まったのはこれは中国で、と、はい、その昔と誰が始めましたかと、さすがにこれわからない人はね、もう教養として恥ずかしすぎるんで青ペンで誰が始めたかと、ね、誰が創始したかと、詩曰くっつって漢文で出てくるでしょと、はい、孔子、孟子、の孔子が創始し始めて、でその後日本に伝わってくるのはいつ頃かと、これもちゃんと通史の古墳文化のところを学習しておけばいいけど、6世紀にと、大友の金村が三万な四家を百済に割譲した後、百済からお礼の形でと、はい、百済から儒教を教えるための先生と、はい、五教博士っていうのが日本に来日したよね。まあ五教博士は一人の先生じゃないからね、儒教は5つの経典からなってるから、それぞれ易経とか詩経とか諸経とか来記とか春秋、はい、それぞれの、まあ、経典を教えるための、先生が5人やってくると思ってくれれば分かりやすいけどもと、ただその儒学に関しては仏教が例えば浄土宗とか浄土真宗とかいろんなグループに分かれていったのと同じように、儒学に関してもその後いくつかのグループに分かれていくと、具体的に言うと、ここで朱子学とかいったグループやと、はい、朱子学の右側はちょっと、2文字ほど開けといてと、他にも、今度は陽明学や古学と、陽明学とか古学の違いは後々やるんで今は赤ペンだけで結構と、そしてあとは折衷学っていうのもあって、折衷学は今ここで極だけ教えるだけで終わらします。なんでと、だってもう言葉の意味から分かるじゃん、和洋折衷とか折衷用つって昨日、ちょうど、建築士のところでやってたけども、いわゆる古学、朱子学、陽明学、古学とかのいいとこ取りをしてと、はい、それぞれを、取捨選択していくのが、それが折衷、学と、あとはもう、マニアックなところだけど、今度は交渉学っていう教えもあります。交渉学はちょっと今までの儒学とは教え方が、考え方が違っていてと、儒学っていったものは人はどう生きるか、人のあるべき道を説いたものが、それが儒学ですがと、一方で交渉学っていうのは孔子が始めてからその後日本にこうやって伝わって、そして朱子学だとかいろんなグループに分かれていってっていう時代として歴史として研究していくのが、交渉学だから時代交渉って言葉があったりしますが、はい、そういっただから人はこうあるべきだとかいうふうに説いていく今までの左側の4つの教えとはちょっと違うものと、はい、で、ここは2文字開けといて、はい、などの学派に分かれるんです。
はい、そしたらその中のまずは朱子学から、はい、朱子学に関しては実は、そうだな、江戸時代に入る前に一回やってるんだけどねと、南北朝時代の前の鎌倉時代の最後にと、後醍醐天皇が天皇に即位する前からずっと学んでたのが朱子学、はい、それの影響を色濃く受けていたのが後醍醐天皇ですが、はい、まず朱子学っていうのはこれは南宋の朱熹または朱子、が大成させたからそこから朱子学って言われるわけだけどもと、はい、この朱子学で最も重視される考え方は大義名分論っていう君子や家臣親や子供、などといった上下の身分秩序を重んじる考え方と、はい、ですんで、これは江戸幕府にとって最も都合がいい学問って考えられて、はい、なんでと、江戸時代的にはと、これは士農工商って言葉は本来は使うべきじゃないんですがと、なんで論述の時に論述がある生徒は士農工商っていう言葉は使うなよと、士農工商っていうのは江戸時代の身分制度が士農工商だけだったかのように、誤解してるやつがいますがと、農って言った言葉がこれが、本来ちょっとおかしすぎるんですと、なぜかというと農民だけじゃなくこの時代のと、一般の、例えばそういった、職業に従事している人たちはこれは百姓って言われますと、百姓の中に農民がいたりと、それからあとは林業に携わっている林業の、従事者がいたり、あとは漁業に携わっている人がいたりと、他にも何でもいいけど製塩業に携わっているいろんな仕事があるわけ、そういった100ある束ねなんです。それを百姓っていうの、ですんで束ねって市政制度でやったやつよと、いわゆる身分のこと、はい、ですんで、そうすると市の交渉になっちゃうと、農業だけってことになっちゃうよねと、ですんで江戸時代の時に起きる、ものを 農民一揆とは言わずに百姓一揆って言ったりするんですと、ですんで僕も一応農民と百姓の、言葉に関してはちょいちょい気をつけていますと、はい、そしたら、はい、話を戻しますがと、はい、そこから、はい、こういった士農工商の、士農工商に話を戻していくけど、士農工商の身分関係で考えると、はい、農工商などの人々は武士に逆らってはならないと、で、武士は自分の仕えていると、はい、今度は主君である大名に逆らってはならないと、で、大名は自分の土地を保証してくれている将軍に逆らってはならないと、だから、江戸幕府にとっては、将軍こそが最も偉い、人になるから、都合がいい学問と、ですんでそこから幕府の学問として重視されたのが朱子学なんで、次第の子は別に士農工商でいいけども論述がある生徒はこの言葉は基本的に使わない方がいいって言ったんで、上下の身分秩序とかいうふうに書いた方がいいでしょうと、一方で次第の子は士農工商などの身分秩序で結構ですが、その下のところ大義名分論の下に書いとけ、上下のまたは士農工商などの身分秩序を維持するためと、はい、上下のもしくは士農工商などの身分秩序を維持するため、はい、幕府の学問として重視された、はい、士農工商などの身分秩序もしくは上下の身分秩序を維持するため幕府の学問として重視された、はい、士農工商などもしくは、上下の身分秩序を維持するため幕府の学問として重視されたと、はい、それが朱子学ですが、じゃあ先生一番偉い将軍は、威張り散らしでいいっていうことですかと、いやそういうわけじゃないと、はい、これはと、はい、目上の人もここで大切にしなきゃいけない、儒学における朱子学における、重要度っていうのがあって、はい、別にこれは入試では出ないけど仁礼信義徳知っていうのがこれが重視されるんです。君たちはこれは知らなくていい。むしろここら辺で出てくる言葉どっかで何か見たことありません？ 官位十二階の時には徳が一番初めにあったよね。徳仁礼信義知っていうのがあったでしょ。でも本来の儒学においては、これは順番的には仁礼信義徳知の順番で重視されるんですと。そういうまあ教養がしっかりあったりする場合であれば、そうだな、僕のまあ昔、そうだな、まあそこら辺仲良かった女性で、お兄ちゃんが仁、仁志かな、っていう名前で、で、弟が、違う、妹がそれが礼って書いて綾って呼んでたけどと、だからお兄ちゃんの名前聞いて、ああお父さんそこら辺、お父さんお母さんここら辺のところの考え方に基づいてつけたのつって、あそうだねつって、だから知ってるか知らないかだけで、それの意味がピンとくるんでと、これの、人って言ったものはこれは、異性者政治を行う人が持たなきゃいけない心、それが、人なんですと。人を慈しみと、民を思いやる気持ち、これが、政治を行う人において必要不可欠な要素であると。あ、で、だから威張り散らしていいわけではないと。それからあとは礼に関しては、これはあと、まあ、人間関係上下関係でもそうだし、あとは同年代でもそうだけど、まあ、例えば挨拶の一言あるかないかだけでも全然違うよねと、ね、別に何か言ってるわけじゃないよと、ね、例えば、ね、授業終わった後にねありがとうございましたとか言ってくれる子もいればね、そのままそそくさくと帰ってくる人もいれば、あとは通りかかった時に、何もね声かけないとね、先生が声かけないじゃん俺人見知りだからと、ね、しょうがないのと、ね、っていうパターンも、ここで一言あるだけで、それだけで相手に対する印象って全然違うよね。一番の問題って挨拶できないやつって一番嫌われるよね。ですんで人間関係において礼はこれはなかったらアウトだよねと。はい、それからあとは信に関しては、まあ、君たちの中にはね大人は信用できないとか言ってね、なんか欅みたいなことを言う人もいるかもしれないけどと、自分を信じてもらいたいんだったらまずは、相手を自分から信じることと、じゃないと、相手の信用も得られないでしょうと。で一方で僕が一番好きな言葉が義ですね。義はこれは、正義とか律義とか義理とか仁義とかいろんな言葉があるけどもと、これは、まあ、使えてる人間が上の人間に対して、まあ、ここで持たなければいけないものと。だから江戸時代の武士って言ったものは義を最も重んじるんですと。だから主君が例えばここで、まあ、自害に追い込まれたら、そしたらそのためには主君のためにたとえ違反したとしても、幕府の命令に違反したとしても仇討ちをしなければとか、そういったものが義っていうものと。ですんで僕自身、まあ、正直自分の名前にこの漢字が欲しかった。名は体を表すじゃないけどね。だから僕はこの字が欲しかったしと、で義っていう字に、あとはまあこういったね、人を教える教育っていう字に、教育っていう仕事に携わってるから、できれば名前はね、教えるっていう字もらって、これで義則っていう名前にしてほしかったなと思いますと。そしたら授業中やりたい放題だよね。はい、鍋かぶせるよとか言ってね。はい、やっても義則だから俺はみたいな感じだね。はい、で、徳に関してはそれほど、大切ではなく、最後の知っていうのは何のこと？これ知識のこと。儒学においては知識なんてどうでもいいんですと。君たちは、人として尊敬する人、どういう人を尊敬します？多分上の要素をしっかり持ってる人をちゃんと人として尊敬するんじゃない？知識が博学だからとね、たくさん勉強できるから物事を知ってるからあの人すごいとね、そんな浅はかな考え方じゃないでしょと。人としてあの人器が大きいからだから尊敬するんじゃん。だから、こういった別に知識量なんてそんなものは別にどうでもいいのよ。まあある意味越したことはないけどと。だから別に儒学においては知識って言ったものは重視されないんですと。まあ中にはこの知って言ったものを大切にするところもあるよ。最上の英知を届けようとか言ってるところもあるけどね。はい。先生そこただディスりたかっただけかと。そうだねと、はい、で話を戻しますが、その下のところ、はい、この朱子学を教える、まあ、グループの中で京都を中心にしていたグループと、あとは他にも土佐を中心にしていたグループがあって、その下京都を中心にしていた一派のことを京学派っていうんですと、はい、この京学派っていうのを起こしたのはその下、はい、京都で、まあ、暮らしていた藤原清家、その下藤原清家の成果っていう漢字に丸をしておけ。藤原のはもうつかないのよと。藤原成果なんだけどと。 彼は近世朱子学の祖王と言われて、もともとはその下、小国氏の坊主だったんですが、朝鮮出兵を秀吉が行った時に、その際、朝鮮人の強制連行が行われた時、そこから、日本に連れてこられたのが行幸っていう朱子学者で、その行幸から、朱子学を学んだのがその藤原正華と、そして、その藤原正華が、ここで日本で、朱子学をマスターしたから近世朱子学の祖って言われるんだけども、これに対してオファーを出したのが徳川家康で、ぜひこの朱子学っていったものを教えていただきたいんだけどと、まあ藤原正華は、つまり僕江戸に行かなきゃいけないんすかと、安せとね、京都から離れたくないんでと、そこから藤原正華自分では京都から江戸には赴かずと、自分の一番弟子であった当時まだ24歳であった林羅山を代わりに派遣するんですと、当時24歳だけど頭キレッキレ、まあこれは通信の授業の中でも言ったんじゃん、宣教師と地球が丸いか丸くないかっていう論争をして、その時に丸くないっていう丸くないっていう意見で論破した人ですと、それがこの林羅山ですが、そこから彼は初代将軍である家康から、4代将軍の家綱までの、丸1から丸4とか書いておくといいでしょうと、家康から家綱までの家庭教師を務めと、家庭教師のことをこれを時効と言いますと、時効っていうのはレテンをつければいいだけ、講義をするためにサブラウ使える人間だから、いわゆる家庭教師のこと、分かんなかったら右側に家庭教師って書いとけ。はい、で、その後、林羅山はじゃあ将軍に物事を教えるわけだから、こっから、将軍利用してマインドコントロールとか始める可能性もあるよねと、そこから自分の出世に利用する可能性もあるから、私には出世の、意欲などは意図などは全くありませんよと、はい、それを示すために出家しておくんですと。ですんで彼の出家名は、右側林羅山の右側道春っていう別名がありますから、これ彼の出家名と、はい、そして、こっから林羅山の一族が代々幕府に仕えて、そういったものを、まあ余裕があったらまあ自分で書いておいてもいいけど、林羅山から始まる、この幕府に仕えた林家の一族を林家っていうんですと、林家でいいけどもね、まあ正確には林家って発音しますと、はい、そしてその子供が右側林画法と、画法の画っていう漢字に丸をしておけ、我っていう漢字を書いてその下に鳥っていう詩を書けばいいだけ、別に何も難しくないよねと。で、その林羅山画法に対して当時三代将軍であった家光がと、羅山画法と、お前らあれだよねと、将軍にこういった物事を教える先生なんだからと、歴史に関しても詳しいよねと、まあそうっすねと、じゃあ、江戸幕府が出来上がってからさ、そういった歴史書って出来上がってないから、ちょっとそれ編纂してもらえると、はい、わかりましたと、はい、そこから、その下のところと、はい、この林羅山それから画法の、まあ親子にわたって出来上がったものが本朝津願っていう、本朝津願は下に聞かれ方書いとこうか、左側の方から、林羅山画法が幕命により幕命により、編纂した日本通史の歴史書、はい、林羅山画法が幕命により編纂した日本通史の歴史書、生徒の中には先生通史って何ですか、普段通年授業でやってるやつが通史です、今やってるのが文化史です、はい、林羅山画法が幕命により編纂した日本通史の歴史書、 はい、でその後、はい、ラザンの、ラザン画法の今度は息子の時代、右側の方、今度は、ま、ラザンの孫にあたるね、はい、林信厚と、あ、ちなみに、画法の出家名の春祭に関しては聞かれないから無視しといて結構ですが、あと、はい、右側の林、今度は信厚もしくは奉公、の時代には将軍が五代将軍綱吉に代わってて、綱吉はこの子はと、まあそうだなと、一般的なイメージからするとと、なんか将類憐れみの例を出した無能な将軍とか言ってね、まあ小学校の時に教わったかもしれないけどと、この人は本来有能ですよと、ガキの頃からめっちゃ頭良くて、家光自身がこいつはあれだな、英才教育を施しとけば相当なメイクになるはずだぞつって、でガキの頃から、そこから彼は仏教儒教学問いろんなものに、まあ興味持ってて、そこからまあこの、彼の時代には学問とかも飛躍的に発達していくんだけど、特にまあ彼が好んでいたのが儒教で、と儒教を始めた孔子のことを一番リスペクトしてるんですと、じゃあ孔子を祀るための建物を、これを作ろうよっつって、で湯島聖堂が出来上がるわけだけども、湯島聖堂に関しては現場行ってみりゃわかるけど、湯島聖堂の敷地内はと、湯島聖堂行ったことある人いるかなと、行ったことある人と、でお茶の水近くから行ったでしょうと、もしくは湯島駅から行ったかな、地下鉄の方から行った、じゃあ湯島からじゃん、で、そこからまあ普通正門から入るのが、定番ですが、と、僕はそうだな、初めて行った時にはま、お茶の水で迷子になってて、と、僕は裏の方から入っちゃったんですと、で、階段から降りてって、と、でなんだこのと、なんか一応立派な建物っぽいから見とくかっつって、で、そこに変な銅像が立ってて、なんやこのおっちゃんっつって思ったけど、これを後々考えること孔子の像ですと、ですんで、孔子の像が立ってて、そしてさらにここに孔子を祀るためのでっかい建物があるんですが、これを聖堂というんですと、なら湯島にある孔子を祀るためのお廟、まあ、建物だからそれを聖堂って言うんだけど、それに隣接する形で学問所が設けられてるんですと、はい、それを聖堂学問所って言うんだけどもと、はい、この、はい、聖堂学問所とかいったものを一から作るとなると大変だよね、そこでもともと林羅さんがと、はい、自分の、私塾として上野の忍ヶ丘っていうところに公文館っていう私塾を設けていたんで、それをこの湯島聖堂の敷地内に移設する形で作られたのが聖堂学問所、はい、右側の林信厚奉公の説明の下のところを見てみると、もともと林、羅山が上野の忍ヶ丘に設立したこの林家の塾と、はい、それを湯島に移築して、とそれが聖堂学問所と名前を変え、それの初代校長のことを大学の神って言いますが、これを、まあ、まあ、進めたのが、五代将軍の綱吉、丸五って書いとけ、はい、そこから代々、この林家が、この、聖堂学問所の大学の神を務めていくことになりますんで、林家の一族がね、はい、一方と、左側の藤原聖家には他にも弟子がいて、と、はい、林羅さん以外にもう一人いるねと、左側戻っていくと松永関吾ってやつがいるけど、松永関吾に関しては関吾の関っていう漢字に丸をして、とこいつは聞き方は全くない。ここら辺は師弟関係をこれを、ケースのような形で聞いてくるんで、誰が誰に学んだかっていう、この、師弟関係でしっかり押さえておくこと、じゃないと、まあそこで、まあ引っかかったりするからね。だからここら辺一番やっちゃいけないのは一問一答的な学習したら、そこで、まず終了になっちゃうんですが、松永関吾に関しては大したことはしていなくて、彼の弟子が、超有名人、先生としてあまりも優秀すぎたのが、それが、木下淳庵、木下淳庵の庵っていう漢字に丸をしておけと、はい、で木下淳庵に関しては僕も実徹っつってですね、10人の有名なお弟子さんがいるんだけど、まあ、入試では10人は聞かれることはありませんが、先生としてもともとその下加賀藩主の前田綱則に仕えていた人と、でも先生としてすんごい評判がいいから綱吉からヘッドハンティングを受けて、その下五代将軍の綱吉の次公となる、綱吉丸五って書いておけ、 はい、でその木下淳庵の弟子がとおとね、ここら辺の時代すでに進めている人は新井白石とね、いきなり大物登場したねと、はい、新井白石は6代将軍家の部家継ぐの家庭教師〇〇〇〇〇〇とか書いといてと、はい、そして、この朱子学に基づいた政治を、この将軍の時代に進めていたわけですがと、その後8代将軍7代目で徳川家の、本家の家系は途絶えてしまうんで、その後8代将軍に吉宗が就任すると、吉宗からお前何やってんのと、お前幕府の財政がボロボロなのにさ、何が朱子学に基づいた政治よと、幕府の財政が苦しいんだったら徹底的に節約して、あとは増税とかして収入増やさなきゃ、増やさなきゃ意味ないっしょと、はい、ですんで吉宗の就任によって彼は失脚してるんで、はい、その下に書いとこうか、吉宗就任後に彼は失脚してます。吉宗就任後に失脚と、ただ、その後、失脚する際に、私はもうこれで引退で結構ですけどと、私と一緒に学んでいたですね、弟子に、まあ、弟子っていうか兄弟弟子にと、室九曹ってやつがいるんで、吉宗様とその室九曹を家庭教師に採用してみてはいかがですかと、ああじゃあそうすっかっつって、その下にいる室九曹を吉宗に推薦したのがこの人なんで、右側に続けて、室九曹を吉宗に推、室九曹を推薦とか書いてて、はい、これも、2学期の授業とかの、教法の改革の初っ端に吉宗のところで出てきますんで、その時にちょうどリンクされていくんじゃないかなと、はい、そして、はい、その下の室九曹の九っていう漢字に丸をして、と、はい、その室九曹は、彼は8代将軍吉宗の次公と、丸八って書いといて、と、はい、そこからその下書いた書物が陸遊演技体っていう中国の陸遊演技っていうものを翻訳したもんですが、陸遊の遊、福沢諭吉さんの遊とかの漢字書けないやつはまず丸をして、と、あとは演技の演は、これはまず大半の人が、一度も書いたことがない字だから演技の演にも丸をしておけ、これは庶民教育に用いられるって書いてあるけども、と、具体的に言うと、上に書いとこうか、寺小屋で、使用されたものです。寺小屋で手習い本、つまり初等教育の時に使われる、代表的な、一つ、はい、上に寺小屋で手習い本として使用って書いとけ、で書き終わったら青でアンダーライン、はい、それからあともう一人、まだいるのかいと、雨の森報酬と、これも、そうだな、鎖国体制のところしっかりやってれば出てくる人ですが、雨の森報酬の州っていう漢字に丸をしてと、はい、彼は、対馬藩、に仕えて朝鮮との外交に当たった人と、でまあ細かい話になるけどもと、この、ちょうど新井白石と同時期に、彼は、この対馬藩に仕えていて、新井白石は朝鮮通信使の待遇簡素化っていうのを行って、朝鮮の使節が、まあ、幕府の将軍のところに挨拶しに来るんだけど、その時に書かれてあった文言が毎回いいと、はい、ここで日本国大君っていう言葉が使われていたんですと、はい、ただ新井白石はこの言葉が気に食わねえと、大君っていうのは、これは朝鮮とかでは皇太子にあたる存在であると、だから、この、将軍様はと日本大君じゃなくて日本国王なんだよつって、で日本国王に改めさせたのが、それが新井白石なんですけど、室九曹はこれに猛反対、雨の森法師はこれに猛反対してますと、いや将軍は日本国王じゃないでしょ、日本国王は天皇でしょつって、ですんで、そういった対立があった人でもあるんで、両者の関係に、まあ、自分で対立関係とか書いておく、書いておくのもいいんじゃないかなと。ちなみに、吉宗が将軍に就任すると、元の日本国大区に戻されてます先生、新井白石全否定されていくんですか。そうですね、吉宗の趣味は新井白石を全否定することです。はい、そしたら、はい、これで、木下淳庵の弟子絡みは終了と。 まあ、ただ問題はここから将軍が覚えられねえとかいう問題もあるから、将軍の覚え歌を歌っておこうか。はい、続いて今度はその下のところの、京学派っていう京都を中心に教えていた、はい、グループに対して、はい、土佐を中心に起こったグループ、それが南学派もしくは海南学派って呼ばれるグループですが、と、これは、特徴は土佐に起こった朱子学の一派と、はい、で代表的な、まあ、これの南学派を、まあ、これを起こした人物、戦国時代の頃にと、京都が焼け野原になったことで、はい、その後土佐の吉良氏に招かれた人物、さっきなんか出てこなかったと、南村梅賢っていう人が、この人がその下に書いとこうか、戦国時代と下にと、戦国時代土佐ので緑でアンダーライン引いて、土佐の吉良氏に招かれて土佐でこの朱子学を教えていたのが 南村梅賢だって言われてます。ただその南村梅賢が土佐で教えたはずなんだけども、その後彼の弟子に関しては、特に、有名な話は、出てこずと、はい、その後時代が江戸時代になると、急に江戸時代に谷次中ってやつが、俺実はあの南村梅賢先生に学んでたんだけどつって突如として登場するんだけど、時系列で考えると、時代で考えると、これ100年くらいかかるんでと、ちょっとおかしくねーとね。そっから、この、南村梅賢に関してはこれは谷次中が勝手に捏造した人物で存在しないんじゃないかとも言われていますと、はい、ですんで、まあ、南村梅賢に関しては教科書によっては消えてる教科書もあれば存在してる教科書もあるんで、まあ、一応聞くことはまだこの可能なんで、これは残しておこうと、はい、でその谷次中に学んだ弟子が、その後土佐で教えているわけだから、土佐藩の家老とかの右側、野中健山だとか、それからあとはその下の山崎安西っていう弟子が、その後育っていきますが、山崎安西はこの人通史でも出てくると、会津藩主の名君中の名君星名正幸に、仕えたことで知られていてと、はい、そして、この人よっぽど好奇心旺盛だったんだろうね。朱子学の、まあ、この学者なわけですが、朱子学だけじゃなくて神道にも興味を持って、その下の水火神道っていうところがありますが、左側の方に空いてるスペースがあるから、これ神道史で出てくる内容だけども、左側の方に書いておこうかと、はい、江戸時代の、神道家であったと、吉川これたり、まあ、吉川これたりって言っても結構ですがと、はい、が創始した吉川神道、はい、その吉川神道を学んで、そこから吉川神道の中に自分の専門である朱子学の要素を掛け合わせていって、水火神道に矢印を飛ばしていくという。それが右側の水火神道ってもんですが、中身に関しては別に細かい違いは知らなくて結構と、はい、神道の中に朱子学の要素を掛け合わせただけ、はい、そしてその山崎安西に学んだ弟子が右側佐藤直方ってやつと、あとはもう一人浅見圭斎っていう人もいますが、浅見圭斎に関しては選択が限界、そしてさらに浅見圭斎の、右下弟子にいるのが三宅関庵、中井秀庵、中井畜山とかがいるけど、この3人に関しては後々大阪の町人たちが自分たちでお金を出し合って作った私塾の塾長みたいな存在に招かれるんで、はい、この3人自分でくくって、とその下のところの海徳堂っていうところに矢印を飛ばしていけ、 はい、三宅関庵、それから中井秀庵、中井畜さんの3人作って、はい、その下の海徳堂に矢印出していって、これは大阪の町人たちが自分たちの子供たちを育成するために、自分たちでお金を出し合って作った私塾、それが海徳堂と。で、この海徳堂はもともと朱子学の先生を招いたこともあって、朱子学を、ここで学ぶこともできるし、あとはこの海徳堂のジャンルに関しては左側見てみると陽明学のジャンルに入ってますよね。だから陽明学も学ぶことができます。はい、ですんで、間のところに、朱子学、陽明学を中心に学ぶことができるのが海徳堂。で、どんな教育が行われていたかっていうと、商人の、ここで、出資で作られた塾だから、商人にとってやっぱり合理的な、子供たちと育てたかったんだろうね。合理的な教育が行われた結果と、はい、そこから、出身者としていずれまあもう一回やりますが、富永中本とか山形番頭、山形番頭に関しては山以外の漢字まず書けない代表的な字だからね、漢字山以外の漢字に丸しとくのもいいでしょうと、まあ、後々もう一回出てくるからそこで覚えるっていう形でも結構ですが、と、はい、それぞれ出場後号夢の城と、非常に、そうだなと、ここら辺は現実的な、考え方で、神とかそういったものいないんじゃないっつって、この時代に、そういった、神仏とかを否定するっていうのはなかなかすごい考え方だけども、はい、それが、この2人、はい、で一方、朱子学はこれで終了したんで左側の方続いて僕の一番大好きな陽明学についてですが、と、はい、陽明学は、これは明の王陽明が、創始したことから陽明学って言われるけども、陽明学で最も重視される教えはと、右側の説明のところ、はい、知行合一っていう教えが重視されるんです。先生、知行合一じゃなくてと、日本史だと知行国制度とかで知行っていう言葉がありますが、これは発音は違います。知行国制度とかの知行とかいう意味ではなく、知行合一っていうのはこれは知識と行動のことを指しているんです。だから読み方は知行合一なんです。はい、分かってなかったら自分で、知行合一とは知識と行動のことを指すわけですが、と、はい、まず知行合一とは何なのかと、これは右側、知識は人間の経験や実践を通して初めて本当の知となるという思想と、さっぱりわかんないねと、はい、知行合一に関してはちゃんと理解してる先生もほとんどいないんじゃないかなと、僕もまあ専門書読んで、ようやくまあたどり着きましたが、知行合一は面白いよと、例えば君たち自身が知っている、言葉、そういったものはこれは人間の経験とか実践とかそういったものを通さなければ本当の知となら知とは言えないっていうのが知行合一ですが、さっぱりよくわからないかと。じゃあ、君たち自身の座右の銘があるんだったらその座右の銘をちょっと考えてみてください。もしくは、親から言われた、人から言われた、先生から言われた、ね、もしくは、偉人、例えば、別にスポーツ選手とかでも何でもいいよと、そういった人たちが言うと、自分自身ああこの言葉すごい響くなって思った言葉、それを自分自身で考えてみてください。さて、じゃあ今自分自身が頭の中で思い浮かべた言葉、それを君たちは実践できていますか？例えば、僕自身が、そうだな、結構好きな言葉は負けるが勝ちってやつですね。まあ負けて勝つってやつですね。どういうこと？例えば、僕は昔は、絶対負けず嫌いだったから、例えば論争とかになった場合には徹底的に論破してやるみたいな感じね、で、そこから、絶対口喧嘩では負けないと、っていうふうに考えていたんだけども、途中で、考え方変えて、これは、負けて勝つ、 負けて勝つってどういうこと？と、例えば、相手と会話しているときに、その時に、まあ、相手が例えば、まあ、これが、考え方が浅はかである場合ね、その場合だったら、と、まあ、もちろん得るものはあんまりないんだけども、と、ここで、あえて負けることによって、と、そうすると、例えば、相手の、まあ、このものの考え方とか、そういったものをいろいろ、まあ、まあ、聞くことになるよね、と。自分自身には、例えばそれがない経験であったりするから、そうすると、まあ、それが自分自身にとって響くものであったら、それはもうガンガン受け入れればいいと。で、そうすれば、これで自分自身が負ける立場になれば、その後自分の成長につながりません？だから僕は負けて勝つっていう方がいいと思ってるんです。人生においても、例えば恋愛においてもそうだけど、僕は人生で一度も振ったことは、自分から振ったことはありません。振られたことしかないです。っていうか、まあ、振られるまでずっととりあえず我慢し続けて付き合い続けるんです。で、最後に振られるときに、なんで、結局嫌になったの？つって。で、そこで、まあ、この部分が嫌だった。じゃあ、それをその後変えていけばいいじゃないか。だから、振って得るものはなしって僕は思ってます。振る場合って、だって、イメージで言うと、あれでしょ？多席でしょ？相手のここが嫌だ、つって。で、自分の、悪い部分、そういったものが見えずに振ってしまうことになるから何も得るものがないんじゃないと、まあ、だから人生の中で一番悪いタイプっていうのは全部人の責任にするタイプの人です。何も成長しないから自分の責任だっつって考える方がそっちの方が人生的には成長できると。で、そこから、まあ、たとえそれが、まあ、もちろんあのあれよ、あの、まあ、友達とかでその頭のいいやつから、話を聞いて、ああそれ自分自身でこれ受け入れて、これ自分の言葉に変えていこうっつって、で、まあ、自分自身で言葉にしていって、それで自分自身で身につけられるようになっていけばそれが一番成長につながるわけだけども、たとえ浅はかな意見だったとしても、ああでもまあこういうふうに物事考えてない人はこういう結論に至っちゃうこともあるのかと、それまた一つの経験でもあるからそれまた自分の成長につながるじゃんと。だからそれが僕は負けて勝つ、こっちが重要だと。全部勝ってたら何も得るものなくない？サッカーとか試合でも言われない？負けた試合の方が得るものがあるって言われるでしょ。はい、これが負けて勝つってやつですと。はい、で、はい、まあじゃあ例えばその負けて勝つでもいいし、あとは君たちがねずっと言われてる継続は力なりとかいう言葉あるでしょうが、とその言葉実践できているようになってますか？ちなみに僕はその負けて勝つっていう考え方は全部もう今現在実践できてます。だからあの生徒自身に、生徒自身も僕は自分にとって先生だって思ってるから、俺は去年の生徒にも言った。なぜなら君たちはコロナ禍っていうのを経験してるじゃん。学生時代に。で、僕はその経験していないから、だから自分にとっては知らない部分であるから、その時の学生生活がどういったものかわからないし、だからそういった部分を生徒から聞くことによって、自分で想像力を巡らして、そういった、まあ、例えばメンタル的にも苦しい時期もあったはずだから、そこから、例えば、まあ、メンタル的に落ち込んじゃう人もいるよね、と。メンタル的に弱くなる人もいるよね、と。じゃあ、それを少しは、改善させることもできるんじゃないの？つって歩み寄ることもできるでしょう、と。で、それを知ることもできるはずだし、急に先生なんか、先生っぽい話始めたなと。だから文化史はものの考え方だって言ってるでしょ。で、そういった知識っていうのは知ってるだけじゃ本当の知識とは言えないんです。行動に移せるようにならなければそれは本当の知識ではないんです。だから僕の座右の銘は人生知行合一です。学んだ言葉、それを自分自身で実践できるようになること、ね、ちょっとかっこよすぎる、ちょっとなんかかっこよすぎるから、スワヒリ語で、ごめんねっていう言葉でチンコっていうとこ、これスワヒリ語でごめんねって言ったから、その下のところ、これを日本で達成させた人物はその下のところ、中江東寿っていう人物が、この人が、日本で陽明学を大成させた人と、中江東寿の書いた書物の沖縄問答に関しては全く聞かれませんが、近江の国で、この、陽明学を大成させと、はい、そこから、まあ、東寿書院っていう自分の私塾を近江の国に作っていますが、彼の、塾は、まあ、その近江の国にあるから、そこから彼のあだ名近江聖人と呼ばれたんで、右側に書いとけ、近江聖人と呼ばれる、はい、近江聖人と呼ばれる、 はい、近江星人と呼ばれる。そしたら赤でアンダーライン。
まさかと思うんだけどさ、あの近江星人の生徒がこっちにしてる人いないっすよね。何それ、おっぱい星人の生徒同じなんだけど、え、星人ってもちろんこっちだよね。まさかね、びっくりしちゃうよね。あ、今消しコン持ってるやつとかね、ペン持ってるやつ、左側で書いたやつよ。ですんで、どこに住んでんの、宇宙行っちゃうんじゃん。
で、その、中江当時に学んだ弟子が三日は熊沢万山、万山の万っていう漢字に丸をしてと。はい、彼は右側、岡山藩士の池田光政に仕えたことで知られている人。はい、そして大学和句門という本を書いていますが、和句門の和句っていう漢字、丸をしておけ。特にさっき、近江星人の星とかで漢字間違えたやつ、すぐに惑星とかに行っちゃったりするからね。はい、ですんで、はい、大学和句門の和句は、これは惑星の和句じゃないからね。はい、どっちも違うからね、と。ここまで言われておいて惑星の枠書くやつは結構やばいよねと、意図的にやってるのはわかるでしょ。はい、で、はい、その大学枠門は、これは武士の軌道や参勤交代、これは大名の財政苦しめるだけだからやめた方がいいんじゃないの、緩和した方がいいんじゃないのつって主張したんですが、おい、参勤交代これ緩和しろって幕政に対する批判でもあるよねと、ですんでそのせいで、それ一発でその下幕政も批判することになったんだ、なったため下王佐の古賀に幽閉されちゃったのが、熊沢万山と。はい、ですんで、それ一発で聞かれることもあるよと。はい、ただ今誰が誰に仕えたかと、はい、こういった指定関係、まあ、この儒学者とあとはそれからそれに、それを雇った大名の関係と、これは右側の方、その下の古学の右側の方に一応空いてるスペースがあるから覚えていたら別に書く必要はありませんがと、例えば前田綱則に仕えた人がと、それが木下純庵だったよねと。それからあとは今回は出てきていませんがと、通史の中で出てくるのが、水戸藩主徳川光圀に仕えたのが明の儒学者の朱舜水。徳川光圀は後々また出てきます。で、それからあとは星名正幸に仕えたのが、はい、山崎安西と。それからあとは池田光政に仕えたのが今出てきた熊沢万山と。で、これが通信の中でも誰が誰に仕えましたかとかでこんがらがあるから、覚え方に関してはこれはマックの正式名称で抑えられます。ではマックの正式名称と、もちろん僕が言ってるマックとはティロリティロリティロリの方じゃないです。アップル社が初めに作ったパソコンの先書きがマックですがと、はい、ではマックの正式名称と、はい、分かるやつと、何スマホ世代でパソコンも何も使えないの、本当に使えないの、え、それ社会人となった後やばくね、ブラインドタッチもできないの。はい、で、それをマッキントッシュって言うんでしょ、はい、マッキントッシュ、なんで、はい、マッキントッシュ本屋行くでおしまい。はい、これで誰が誰に使えたかの指定関係は間違えることはなくなるはず。はい、そしたら、残りのところは、もうちょい後になって休憩時間の後に説明していきましょうと、一旦、休憩ですと。